予備知識、朝鮮半島系の人が反日感情を抱く理由。朝鮮半島系の人にも、いろいろなタイプがあって、北朝鮮か韓国か、いつ日本に来たのか、2世か3世か、年代、日本に、どうやって、どういう理由で来たのかなどで、考え方や思考回路は全然違ってきます。密入国で来た人、朝鮮半島の人に騙されて連れてこられた人、売春や犯罪目的で来た人、観光で来た人、留学で来た人、仕事の関係で来て日本人と結婚することになり定住した人、日本が好きで日本に定住するために韓国から来た人など、いろんな朝鮮半島系の人が日本にいます。親日の人もいれば、反日の人もいます。日本で生まれ、日本人と同じように育ったので、日本人と感覚が同じような人もいます。先ほどご紹介した正しい歴史を認識していれば、どうして朝鮮半島系の人が反日感情を抱くのかと、ほとんどの日本人は矛盾を感じると思います。その理由をわかりやすく説明しているブログをご紹介します。中韓を知りすぎた男、在日朝鮮人の反日は、ペクチョンの出身を隠すため、より転載します。国は内部から滅びるとよく言われます。テレビ、新聞、政治家、役人、その他多くの影響力を与える部署に在日が入り込んで、日本を非常におかしくしてきました。その結果牙を抜かれ、去勢された日本国家は、今、内部に多くの癌細胞を抱えながら、禅門の虎と肛門の狼に睨まれ、在日に支配されたメディアは、日本人を覚醒させぬよう洗脳、暴虐、歴史を捏造してきました。そして、在日たちは、戦後長く、日本人の生き血を吸い続けてきました。しかし、多くの日本人は、ネットのおかげで、やっと長い眠りから目覚めました。今や、在日韓国朝鮮人は少し古いが、2005年の統計によると、特別永住者資格を持つ在日韓国朝鮮人515,570人、日本国籍を取得した韓国朝鮮人284,840人、長期滞在の韓国朝鮮人82,666人、留学生18,208人、それ以外に密入出国をしたまま登録をしていない朝鮮人がかなりいると見られているが、警視庁は約20万人から30万とも言われ、実際どのくらいいるのかわからないそうです。在日については、朝鮮大学校の教員だったパク・キョンシク氏が1965年に書いた朝鮮人強制連行の記録などによって、戦時中に日本に強制連行されてきた。被害者の子孫という大嘘のイメージが定着してしまいました。その結果、強制連行という嘘が一人歩きし、在日の2世や3世は被害者というひねくれた感情に支配され、日本人を憎むようになっていきました。しかし、実際は戦時徴用のことで、徴用は日本人も韓国人も同様です。戦後日本に残って在日になったのは、外務省によれば245人だけでした。それ以外は、白鳥、ペクチョンと言われて、極端な差別から逃れてきた多くの人たちと、貧しい韓国から脱出し、経済的なチャンスを求めて日本に渡ってきた少数の人たちです。それにもかかわらず、強制連行という負のイメージを利用して、外国籍を維持しながら、日本人と同等のあるいは、それ以上の権利を求める運動を展開してきました。今や、在日は、日本人以上の権利と社会権を持つに至っています。戦後日本にやってきた朝鮮人の多くは、最終党の白鳥、ペクチョンと言われている人たちです。白鳥、ペクチョンとは、朝鮮で最下位に位置する被差別民で、ペクチョンは人間ではないとされていました。朝鮮では、日本よりずっと身分への差別が凄まじいのです。現在でも続いています。最終党は、朝鮮における流刑地であり、最下層の地域で、ペクチョンが大量に住んでいました。朝鮮人を指すチョンという言葉がありますが、これもペクチョンから来ています。在日朝鮮人は、 本国の朝鮮人からもひどく呼ばれ差別されています。本国の朝鮮人は、奴隷であったペクチョンである在日朝鮮人と一緒にされるのを嫌がります。それゆえ、彼らは帰ることができません。韓国の大学でも、在日はペクチョンが移民したのだと教えられています。ペクチョン階級制度が廃止されたのは、1950年代なので、在日一世は、朝鮮で奴隷を経験した人が多い。だから、差別の少ない日本に移住したのです。彼らが在日特権を持ち、さらに、日本という国で恩恵を受けながら、反日活動を行うなど、とても許されるものではありません。朝鮮半島でペクチョンが受けた身分差別は、以下のようなものです。1. 族譜を持つことの禁止。2. 土地区、食肉商、皮革業、骨細工、柳細工、編笠、氷など以外の職業に就くことの禁止。3. 常民との通婚の禁止。4. 日当たりのいい場所や高地に住むことの禁止。5. 瓦屋根を持つ家に住むことの禁止。6. 文字を知ること、学校へ行くことの禁止。7. 他の身分の者に、敬語以外の言葉を使うことの禁止。8. 名前に等し、よし、来、さとし、しん、ただし、君の字を使うことの禁止。9. 姓を持つことの禁止。10. 公共の場に出入りすることの禁止。11. 葬式で棺桶を使うことの禁止。12. 結婚式で桶を使うことの禁止。13. 墓を、常民より高い場所や、日当たりの良い場所に作ることの禁止。14. 墓碑を建てることの禁止。15. 一般民の前で胸を張って歩くことの禁止。ウィキペディアより抜粋。1948年から1954年、朝鮮半島の済州島では、朝鮮人による朝鮮人の虐殺が横行した済州島 4.3 事件、島民の6万人が殺害され、村々の 70% が焼き尽くされた。この時虐殺を逃れて日本に密航した難民、つまり白鳥、ペクチョンが在日となったのです。日本に逃れてきたペクチョンは、2世たちに最下層の身分であるペクチョンを隠すために日本に強制連行されたと言わないことには、なぜ自分たちが日本にいる正当な理由がない。そこで2世たちに、日本人は朝鮮で多くの人を虐殺したという作り話を繰り返し聞かして育てました。そして、自分たちは強制連行を受け、戦後は日本国籍から掘り出された被害者であり、平等な権利を求めるのは当たり前だと主張して、被害者としての特権意識を持ち、外国籍でありながら日本人と同等、あるいはそれ以上の権利を求める運動をしてきました。結果、在日は、日本人と全く変わらない社会権を持っているにもかかわらず、さらなる権利を主張するのは、日本社会の破壊にさえつながる運動です。おそらく、在日の2世や3世たちは、自分の親が、韓国では、人間扱いされなかった最下層のペクチョンの出身だとは知らされていないと思います。また、在日は、2世に、ペクチョンの出身を隠すために、あるいは、韓国での奴隷状態で人間扱いされなかった怨念を晴らすために、より以上の反日活動をして、プライドを取り戻していったのではないかと思われます。現在でも、韓国内では、在日は、ペクチョンとみなされ、白い目で見られています。それなのに、在日は、同胞からも見捨てられているにもかかわらず、韓国政府の代弁者のごとく、反日姿勢を取り続けるのは、自分は、本国の反日韓国人と同等だと、2世や3世に見せつけるためだと思われます。つまり、在日朝鮮人は、朝鮮半島の同胞から、同胞だとはみなされず、凄ましい差別から逃れるために日本に来た。それが何年経っても彼らが帰国しなかった本当の理由です。天才ここで終わります。なるほど、反日感情を抱いている朝鮮半島系の人々は、自分を守るために、差別だー、被害者だー、と真実を悟られまいと、日々、必死に捏造工作活動に励んでいるわけなんですね。前回の記事、 朝鮮半島系の人がよく使う漢字と通名、通称名の使い分けでも書いてあるように。8、名前に等し、よし、来、さとし、しん、ただし、君の字を使うことの禁止。とされていたからこそ、そのコンプレックスを解消しようとあえて、それらの字を、通名や帰化字の日本名としてよく使用しているのでしょうね。